皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。8月に入りました。本当に口を開くと暑いですねって、もうそればっかりもうついつい言ってしまうんですけども、街の中に出るとなんか、浴衣を着てる女の子がすごくたくさん歩いてて、どこ行かはるんやろと思ったら、今日は、陶器祭りをやってるそうです。それから鴨川と堀川通りでは、七夕祭りっていうのかな、正式なんていうのかな、をやったはって、なんで今七夕かなと言うと、旧暦では今頃が本間の七夕の時期だそうです。で、本間の、今の新暦の4月7日では、梅雨空で星が見えないんですけども、今の方が綺麗に夜空が見えるので、今晩あたり、空を眺めてみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。はい、ただいま参上のコーナーです。8月の第1週なので、2ヶ月前から学生祭典さんと一緒にやってるんですけども、今日このスタジオに入ってきてくれてる、自己紹介してもらおうかな。
はい、はい、京都学生祭典の地域事業部の上安理香です。よろしくお願いします。
京都学生祭典広報部元田龍太郎です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この元気な、お二人に、手伝ってもらってるんですけども、で、第一週目なんで三条に関わる方のお話を伺うんですけども、今度からもうさ、学生さんたちにどなたか素敵な人を探してきてって言って、お願いしたんですけども、上安さん、今日はどなたを連れてきてくださったのか教えてください。
はい、今日は、三条通りの方にご紹介していただいたり、三条を歩いて素敵なお店を探して、文化博物館の前にあるまんざらスマイルの奥地健二さんを今日はゲストとしてお呼びしています。
どうも、はじめまして、まんざらスマイル店長の奥地健二です。よろしくお願いします。
奥地さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
まんざらスマイルって今おっしゃったように、文化博物館の真ん前、
そうですね、
にありますよね。
はい、
はい、で、外の外観は、文化博物館の建物を意識してレンガタイルですよね。
そうですね、ビル自体の建物はちょっと赤レンガ風な、
ね、洋風の建物ですよね。
はい、そうですね。はい、
で、そこからですね、一歩お店の中に入ると、なんか、私もね、ずいぶん前に寄せてもらったことあるんですけど、とてもなんか不思議な空間なんですけども、ちょっとお店の様子を教えてもらえますか。
そうですね、お店入られてすぐカウンター、とテーブル席がございまして、そこはちょっとモダンな感じで、現代な感じ でそこからずっと廊下を抜けていくと、やっぱ郷土ですので、うなぎの寝床みたいにすごい長いんですよ。
奥深いんですよね。
はい、で そこから出たら、昭和レトロな空間を演出してます。
なんかほんまに懐かしい、落ち着くといえば落ち着くし、不思議な雰囲気の店なんですけども、今若い子もそういうところが大好きみたいですよね。
はい、そうですね。なんか昭和レトロということで、昭和生まれではないんですけど、行ってみたらすごい楽しかったです。いろいろキョロキョロ見回って、はい、
そうですね、
全然なんか雰囲気が違って、
なかなかいい雰囲気なんですけど、まんざらスマイルっていうことで、っていうのはまんざらグループになるわけですね。
そうですね、
グループ店ですね。はい、まんざらさんって京都にたくさんありますね。
そうですね、今9店舗ですね、現在。
はい、たくさんあります。どこもみんなこう落ち着いた和風の感じで、素敵なお店ばっかりなんですけども。
ありがとうございます。
その中で、まんざらスマイルさんって、あそこのお店できたのはどれぐらい？
ちょうど7年前ぐらいですかね。7年前、はい、12月でちょうど8周年になりますので。
そうですか。はい、この番組と同じぐらいか
もしれない。
いや、そうですか。はい、で、まんざら亭とかね、他のお店なんですが、まんざらスマイルっていうふうに書いてあるんですが、ブログじゃない、ホームページを見ると、なんでスマイルかっていうのが 秘密ですって書いてある。
そうです、秘密ですね。
私、はい。
まあ多分社長の意図かもしれないんですけど、多分その昭和レトロの空間の中で、まあ笑ってた毎日っていうので、想像してもらったらあるんじゃないかなと勝手な解釈ですけど。
なるほど、でも皆さんあのお店の方がいつもスマイルで、
はい、それはもう屋号に負けないように
心がけていらっしゃると、そうですね、はい、まあそういうことで、まあ、大体おばんざい和風のメニューが多いですか。
そうですね、和食中心と、はい、まあ、京都のおばんざいを中心にして、うん、あと、まあ、独自のメニューとオリジナリティあふれるメニューで、
それはもう各店各店のお店ごとに何か工夫をなさる。
そうですね、各店舗全部全店違うメニューで。
あ、そうですか、はい、今は何がおすすめでしょう。
そうですね、今は、まあ、夏なので、まあ、京都の夏の定番といえばやっぱハモ、
はいはい、
ハモやったりとか、うん、鴨ナス、万願寺、
いいですね、
はい、に加えて、まあ、それをまあまあ、ただ焼いたり田楽にするだけじゃなくて、
うん、
麻婆豆腐じゃなくて麻婆ナスにしてみたりとか、
はいはい
はいはい、まあ、いろいろなアレンジを、
はい、したりとか、はい、
そうですね、
はい、なんかウェルスさんが張った時には梅干しが干して
る。
そうなんですよ、
お店の前に梅干しがあの並べて干してあって、
そんなのを作らはるんですか。
そうなんですよ、あの去年ぐらいから梅干しをちょっと独自に つけて、
はい、
干して、三条通りで干して
三条さんの
三条さんのなんか、まあ、オリジナル梅干しをちょっと作ってるんですけど、
はい、夏にはさっぱりとね。
そうですね、
ですね、体にはね、
はい、
ということなんですけどな、今なかなかね、飲食のお店やってられる方は、この時間に来てくださいって言っても、忙しいし行かれへんって言われることがとっても多いんですけども、
はい、
よく来てもらって本当にありがとうございます。他の人になんか仕事を押し付けて
来
はったんでしょうけども、はい、なんかお昼もやってはるんですか。
そうですね、土日祝日のみなんですけど、お昼の12時からやってます、
珍しいですね。
はい。なんで
頑張ってありますけども、
はい、昼からもう飲めます。食べて飲めます。
いいですね。
いいですね、
もうね、この夏は暑い時にこう、
ね、今時間からビールとか最高ですね。
最高ですね。
干してあった梅干しの梅酒とかもいいですね。
そうですよ ね。今女性はすごく梅酒が
流行って
るんで ね。そうですよね。わあ、なんかそういう話になるとすごく盛り上がります。うん、そうなんですか。で、うん、まあそういう、二面性っていうのがあるっていう、まあ表の方がちょっとモダン。
そうですね。
ちょっと、カップル向き。
カップル向きやったり、ちょっとおしゃれ、うん、おしゃれな感じ、三条通りっぽい、
はい
はい、
で奥に入ると、ちょっと
ちょっと
レトロ
な感じで、
ね、2つの顔を持っているという、はい、お店なんですけども、
はい、
うん、なんか三条も二面性があるなんていうなことをおっしゃってたそうなんですけども、はい、三条通りってどういうふうに思われます。
そうですね、三条通りなんか、まあ、うちの店とちょっと似てるところもあるんかなと思って、
うんうん、
あのまあ昔の、ね、建物も建材してて、
う
ん、
そうですね、
はい、で今と昔がこう、
うん、
ちょうどいい感じで、
そう、近代建築も、ね、あって、ちょっとそのモダンさっていうのと、
はい、現在の建物と昔の建物と、
うん、そうですよね、はい、うん、随分ほんまにでもお店も増えてきましたよね。
そうですね、
あのマンザースマイルさんはでもお店としては早い方ですよね。あまりまだ飲食店少なかったんじゃないですかね。
そうですね、7年前ぐらいでしたら ね、ぼちぼちと今、ね、おしゃれなお店も増えてきて、
はい、
もっともっとおしゃれな店が増えてくれたらいいなとは思ってるんですけどね。
そうですね、
はい
はい、どんどんと賑やかに、なってほしいと思うんですけども、そうですね、あと何を聞こうかな、そうですね、お店は、まあ、若い方が多いですか、はい、来られる方は。
いや、もう幅広いですね。
幅広く、
はい、
はい、
もう、 京都のマダムから若い学生さんまで、学生まで、
場所がほんまにねいいからね、はい、はい、そうでしょうけども、店員さんも皆さん若い方ばかりですよね。
そうですね、若いですね皆さん、
うんうん、
はい、
かっこよく
はい、
ユニフォームをね、はい、
はい、
した小口さんとしては、うん、お店、まあ、店長さんでいらっしゃるんで、
はい、
今後どんな風になんかしていこうかなとかいう店舗ありますか？
スマイルですかね、
うんうん、
そうですね、もっともっとこう三条通りに密着したお店にしていきたいなとは思ってますね、
うんうん、
はい、
随分イベントなんかもね増えてきましたし、
はい、
この前も文博の前で何かやるっていうのがすごく多いですよね、
は
い、
そうですね、
うん、はい、で、お餅つきなんかも手伝ってもらってたんですよね。
そうですね、うん、三条通りのお餅つきも手伝ったりとか、その前にうちの周年が12月の16日にいつも文化博物館の前でお餅つきやらせてもらってるんですよ。
ああそうだそうだ、
はい、
はいはいはい、
なのでその流れで一緒にやってくれないかみたいな感じで、
はいはい、ね、お店の中で ふかしてもらって、
はい
はい、持ってきてもらったりとかそういう、はいはい、お手伝いもいっぱいしてくださってるんですけども、はいはい、そんなんでずっと、まあ、一緒に三条がいい通りになるように盛り上げていけたらなと思います、
はい、
本当に今日今忙しい時間になったんですけどもどうもありがとうございます。
どうもありがとうございます、
は
い、
とりあえずちょっとこの辺で一曲聴こうかと思います、モルツオーケストラの早起き王子です。はい、それでは、後半は学生祭典さんのコーナーなんですけども、実は今の曲学生祭典さんの方で用意してもらったんですけども、
はい、
どういう曲かちょっと説明をしなかったんで説明してください、
はい、モルツオーケストラの早起き王子という曲やったんですけど、京都学生祭典、京都スチューデントミュージックアワードという、音楽の全国コンテストがあるんですけども、その去年の優勝団体さんです、はい、最後に平安神宮ですごい綺麗なところで優勝団体歌を張って、
すごいたくさんのバンドが応募してその中のオーディションを勝ち抜いてきたバンド、はい、ということなんですね。なんかそこから皆さんプロになられる方も
お
られ
ますね。
すごい、はい、それもまた楽しみなイベントですね、
はい、
はい、またそれを、はい、今年も、やられると思うので聞きに行けたらと思いますけども、はい、はい、じゃああとお二人に任せますので、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。改めて自己紹介させていただきます。京都学生祭典広報部、元田龍太郎と言います。よろしくお願いします。
京都学生祭典の地域事業部の上安理香と申します、はい、よろしくお願いします
ね。
いきなりね。
いや、はい、さっきすごい飲食の話してたんで、はいはい、めっちゃお腹空いてきたんですよ。いやもうどうしようかなお腹と思って、はい、まあそれは置いといて、はい。ね、上安さんは、京都学生祭典の地域事業部、から来てくださったんですけれども、
はい、
先月ゲストはね広報部、うん、僕が所属している広報部だったんですけど、はいはい、そう地域事業部っていうのは一体どういうことを、うん、しているのかというのをちょっと説明していただきたいんですけど、
はい、ですね、京都学生祭典は7部署で構成されていまして、10月9日10日に平安神宮と京都駅ビルで行われる本祭を目指しまして、それぞれの部署で役割を持って活動をしています。でその一つが地域事業部という部署なんですけども、今年から新設しました部署で、今年のコンセプトが記憶に残る祭り、愛される祭りということで、もっともっと京都学生祭典がこれからも続いていくために地域の方の記憶に残る愛される祭りを目指そうという それに特化した部署になってます。地域の窓口的な感じの部署ですね、はい。それでこの中でも4つのプロジェクトでまた手段を違って地域交流を目指してるんですけども、はい、例えば共演みこしという京都学生祭典オリジナルのおみこしであったり、共センスという造語なんですけども、エコ活動であったり、そういった手段を使って地域交流を目指しています。それで私は三条 プロジェクトといって三条に特化して地域交流をしていこうということをやっています。
はい、いつもお世話になってます。はい、
で今日も何か、ね、あの地域事業部のイベントがあるということで、
はい、今日はあの梅渓地区 の, 京, あの京都駅の方で、うん、あの梅渓中学校のところで夏祭りのお手伝いをさせていただいて、もういろんなところで、はい、やらせていただいてます。少しずつ広げて広げて、やっぱり岡崎と三条が中心なんですけども、はい、地域事業部が窓口になってどんどん、はい、広げていけたらなというふうに思っています。
すごいですね。はい、その夏祭りではどんなことしはるんですか？
そうです、あのエコサマーフェスタ2010ということで、うん、あの地域の方と学生の共催で、うんうん、本当にあの子どもたち対象に企画を、うん、あのして、まあ、夏祭り的なヨーヨーすくいであったり、うん、あのまあ、カレーが売られてたりっていうことだったり、うん、学生祭典が入っていたので、うん、共演みこしとか共演袖振れ、うん、京都学生祭典オリジナルの踊りであったりのパフォーマンス、
あ、教えてあげたり、
そうですね、あの一緒に踊ったり、あのこちらからパフォーマンスをしたり、はい、であの夏の打ち水も行っています。
あ、本当楽しそうですね。
はい、超楽しいイベントなんです
けど、ね、あちこちで大変ですね。あ、そんなに
いやでも楽しいですね。
楽しい、
はい、
楽しいのが一番ですよね。
はい、
うん、やってる方が楽しくないとね、皆さんもあの楽しませることできないし、はい、本当に皆さんいつも元気いっぱい楽しそうにやってはりますけど、
ありがとうございます。
そうですか。
上安さんは、その4つのプロジェクトで一番関わってるのは
三条ですね。
三条の方、はい、三条の方でのイベントは
何ですか？はい、ですね、あの私のプロジェクトで一番主に力を入れているのが三条共演祭りというイベントです。あの8月29日の日曜日、8月の最後の日曜日ですね、にあの三条通り寺町から烏丸、それから新風館周辺で行われるイベントです。うん、はい、はい、こちらが一番力を入れて今取り組んでいます。
はい、もうすぐなんでね。
はい、もう3週間前ですね。
はい、はい、今ちょっと上瀬さん頑張っているところなんです
けど、はい、何回目でしたっけ？ね、
今年で3年目になります。はい、はい、もうおみこしをやっと通すところから始まって
そうでしたね。
今年は6企画も大きくできるので、本当に地域の方のご理解とご協力があって、もう大きくさせていただいて、
は
い、
だんだん大きくなってきてね、はい、楽しいですね。
その三条共演祭りの見どころとか何かありますかね？
はい、そうですね、今年はあの夏休みに開催するということで、小中学校が一部夏休みみたいなので、子どもを対象にしているところがすごく大きいですね。あの新風館であのワクワク中にわんぱくって言って、まあ、かわいい名前をつけたんですけど、
ど、
子ども対象に参加型で一緒に楽しめる企画っていうのを、はい、用意してます。それだとか、最後は、共演袖振れをあの観客の方や、あの参加していただいた団体さん、それから学生祭典のスタッフ、みんなで一緒に踊って、楽しい思い出を一緒に持って帰ってもらおうって、記憶に残してもらおうっていうところが見どころですかね。
はい、ありがとうございます。はい、8月の29日土曜、日曜日ですね。
はい、そうです。
もうお子さんからしたらね、夏休みの最後なんで、ね、もう何かな、またもう一つ思い出作るためにもちょっと来てもらって、もう笑いあり、そして最後には涙ありみたいな、新聞館でフィナーレで、はい、盛り上がって行ってもらいたいと思うんですけど、
はい、
地域、事業部が新設、今年からできた部なんですね。
はい、
これからその地域事業部っていうのはどういうふうにしていこうかなっていうのはありますか？
そうですね、あの地域事業部は企画の成功だけを目的にしているのではなくて、年間通して、地域の方と交流していきたいなということを目的にしているので、三条共演祭りだけでなくて、年間通しての活動も地道に地道に行っています。で、毎月1回お掃除をしたり、夏は打ち水をしたり、このラジオ放送もその一環でやっているんですけども、そういった三条との今関わりを持たせてもらっているような 感じが、京都中他のいろんな地域にも広がっていったらなっていうふうに思います、うん、はい、はい、地域事業部が窓口になって、まあ、岡崎三条、まあ、今の売景をはじめ京都中に学生と地域のコミュニケーションが広がっていったらなというふうに思ってます、う
ん、はい、
はい、
ね、地域事業部人と人とのつながりを大切にするという、うん、部でもう大変もうなんて言ったらいいですかね、人と人のつながりってやっぱ大切ですし、
うん、
生きている上でもやっぱり、うん、ですごい京都学生祭典の中でも重要なポジションにね、
はい、
ついてくると思うんで、はい、はい、これからも頑張って、ね、はい、
はい、ありがとうございます。
僕も頑張らないとダメですけど、はい、そうですね。あと地域の方々に上安さんからちょっとここで伝えたいことがあるということで、はい、ちょっとよろしくお願いします。
はい、京都学生祭典もそうですし、三条共演祭りも地域の方のご理解とご協力があって初めてできることなので、本当にもう部員一同感謝の気持ちでいっぱいですので、もうこの場を借りて本当にありがとうございますということをお伝えしたいです、
はいはいはい、本当にねもうすごい、はい、ありがとうございますという気持ちを込めて
はい、
はい、今日の、サマー、エコサマーフェスタと、
はい、
8月29日日曜日の、
三条
共演祭り、そして、はい、10月の9日10日の
本祭、京都学生祭典
本祭ですね、
はい、
そちらの方ぜひぜひ来ていただきたいと思っております、
はい
はい、それともう一つ打ち水の、
はい、ね、そうですね、
先週
8月1日の先週、ね、はい、文化博物館前で、はい、
市長さんと知事さんも来てくださって、はい、打ち水を、はい、してまたもう一回、しはるんですね、
はい、あと次は8月28日の土曜日、はい、県祭りの1日前に、
はい、
16時半から行いますので、
はい、その時もまた皆さんね、はい、今度みんな自分で家のお風呂の水でもペットボトルに組んでね、うんうん、持ってきてこう巻いたら自分も参加できるし面白いんじゃないかなと、
ぜひ一緒に参加していただけたらなと思います、ね、
はいはい、また皆さんその時も腰になってほしいと思います、はい、ということで本当にね若い力で あちらこちらで頑張ってくれてるのは、頼もしい限りです。まあ、文化博物館の前というのはいろんなとこ時に、メイン会場になるので、また、はい、マツラスマイルさんもいろいろなところで、
はい
はい、ご協力、はいはい、お願いしたいと思います。はい、ということで、ね、この番組、8月はですね、私たちの京都人町出会いもんの8月のテーマは、住まいの環境ということにして、いろいろな、まあ自然エネルギーの話だとか、どうやって、まあ設備的なこととか快適に過ごしていく、エコに過ごしていくにはどうしたらいいかみたいな話を、今月は1ヶ月かけてお話をしたいと思っています、ね、ということで、今月も皆様、毎週を、楽しみにお聞き願えたらと思っています、本当に今日8月暑いですけども、はい、今日皆さんありがとうございました。小口様ありがとうございました。
美
味しいお料理とお酒を、はい、出してくださるように
待ってます、
はい、またお邪魔します、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。